れ書いてある。ですね、ちゃんと書いて、20節で、被造物は虚無に服していますが、それは自分の意思によるものではなく、服従させた方の意思によるものであると書いてますよ、皆さん。虚無というのは私たちの今の歴史の現実でしょ？今の自然の現実でしょ？でもこの中にも神の意思があるって言うんですよ。こんな現実、なんで神様の失敗作じゃないか。この歴史は神様の失敗じゃないか。この世界は神様の失敗じゃないか。人間は神様の失敗作じゃないかと私たちは思いたくなる。自分はもう神様の失敗作じゃないか。こんな罪深くて、こんなに従えなくて、こんなダメな人間をどうして神様は作ったんだと、私たちは言いたくなる。でもそうではありません。あなたは神の作品です。この歴史は神の作品です。この世界は神の作品です。でもどうしてそのようなことを許されているんですか？それは私たちがですね、その虚無の中から私たちは希望を持っているんです。それはその時主の名を呼び求める者は皆救われるであろう。私たちが祈りを通して、うめきの祈りを通して、私たちが本当に内側から作り変えられて、私たちの新しい創造は最初の創造に勝ってるんですよ。私たち人間は天使よりも尊いんですよ、皆さん。天使は罪を犯しません、皆さん。でね、でもね、罪人なら人間を神様は愛されたんです。聖書書いてますよ。天使のためにイエス様は十字架にかかられたんじゃない。天使は十字架にかかる必要ないです。でも人間はね、愛をダメな子ほど かわいいって言うとそれはちょっと人間臭い例えだけどね。でも本当に人間は神様は罪人をこそ愛してるんですよ。でもその罪人の祈りを通して、本当に罪人が作り変えられていくこと、罪人で一人の魂が救われて天に帰ること、そのことはね、もう本当にどんなことよりも神様は尊いことだと言われてる。私が本当に祈り始めて、私がその中から本当に主を助けてくださいと祈り始め、そしてその祈りを通して神様が私を救ってくださること、それが神様の最高の喜びであるし、それを通して全人類が救われ、その歴史が完成に導かれていく。それぐらいあなたの祈りは尊いんです。それぐらい教会の祈りは尊いんですよ、皆さん。ですね。だから本当に私たちが埋めくときにね、もうね、埋めかざるを得ないから埋めくわけです。そして何かうまくいってる人を見ていいな。あんな風に、清められた人を見てあんな風に清くありたい。そんな風に思いますよね。でも本当はそのあなたのその心がね、本当に尊いんです。皆さん。ですね。ですね、こう書いてます。私たちの希望は、神の子供たちの栄光に輝く自由。こんな素晴らしい栄光に輝く自由がね、今私たちはね、虚無にまだ服している状態ですよ。けれども私たちは希望を持っている。それはつまり被造物もいつか滅びへの霊族から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。皆さんそうです。私たちがいつか滅びへの霊族から解放されて、神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。こんな素晴らしい栄光に輝く自由はどこから始まるんですか？もうそんな約束あるんだったら早く見せてくださいと、こう私たちは言いたい。でもそれは、やっぱり、私たちのうめきを通してでなければ、このような素晴らしい栄光は、栄光に預かることはできないんです。犠牲を伴うんです。祈りという犠牲を伴うんです。私たちが。だから私たちは、でも、けれども私たちの犠牲には必ず答えがあるんです。必ず報われる。私たちの祈りは必ず報われるんです。なぜなら、そのような神の子供たちの栄光に輝く自由、このような希望を私たちは知っているからです。イエス・キリストのその贖いを知っているからです。もうイエス・キリストにおいて全ては完成、救いは完成している。でもそれは、私たちが聖霊によって私たちがそのイエス様の贖いを聖霊に、ちょうどパイプですからね、聖霊様はね。だからイエス様の方で贖いが完成していても、救いが完成していても、聖霊様によって私たちが祈って、そして祈りを、私たち祈りを通して聖霊様働きますからね。で、勝手に働きませんよ。だから私たちの祈りを通して聖霊様がその贖いを私たちのところに届けてくださるんですよ、皆さん。その部分を私たちに委ねているんです。だからイエス様、聖霊のうめきはゲッセマネの御子の食材のうめきなんですね。聖霊様のうめきというのは。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。 ここを離れず目を覚ましていなさい。神様が死ぬばかりに悲しいと言われ、そして少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。そうです。主は何でもおできになるお方です。でアッバっていうのはこれお父ちゃん、すっごい親しみを込めた言葉なんです。アバ父よと叫ぶのですと先ほどローマ書8章で語られている。これは巫女の叫びなんです。でアバ父よ。巫女が叫んでおられる。そしてこの、だそれゆえに私たちは、御霊によって私たちもまた叫ぶときに、この巫女の、このアバ父よという、これは何の祈りですか？それがこの食材のうめきなんですよ、皆さん。でイエス様はね、イエス様助けられる必要ないでしょ？イエス様は神の御子だから助けてくださいとイエス様は祈ってるんだけど、これは私たちを救うための叫びでしょ？だから私たちも、本当私たちを助けてください。イエス様は神様は何でもできるからさっと助けりゃいいじゃねえかと。私たちこういう、ね、イエス様の十字架の下でいた人たちがね、あなたが神の御子だったらね、今すぐ降りてきて私を助けてください。もう降りてみて、降りてみるがよいってこう言った。でもそうではない。なぜなら、そこにおいて私たちが、御子が埋めいてくださる。私たちが祈るときに、それはただ苦しいからじゃないんです。本当に埋めきもいろんな埋めきがありますよ。ね、病院に行ったらね、本当に重たいどこに行くと、もう夜になるともう叫びが聞こえてくる。でも、私たちの埋めきはそうではない。私たちの埋めきは希望、絶望の埋めきではないんですよ。私たちが埋めくとき、そこで御霊が埋めいてくださるし、もうそのどん底でイエス様がね、必死で私は死ぬばかりに悲しいと恐れてもだえてくださっている。その御子の、その食材の埋めきである。そしてそのことにおいて私たちは、私たちの祈りは聞かれていくんです、皆さん。もうすでにイエス様が全部を支払ってくださっている。そして私たちは、イエス様は、その私たちの祈りを通して、また私、この食材を、この地上において、歴史において、この自然において、成していっておられるんですね。神の国の連帯的責任を負う祈りというですね、フォーサイスという神学者がそういうことを言ってるんですね。私たちは連帯的責任を、だから私たちが埋めくときに、それは、御霊が私のうちに祈っている。そしてそれは御子と共に私たちは祈っている。その責任が私たちに委ねられて、教会に委ねられている。教会はキリストの体ですから、キリストが痛むときに私も共に痛むんです。ですね。こういう、それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペテロ及びゼベダイの子二人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。これが私たち教会に対して語られている言葉なんです。私と共に目を覚まして祈っていなさいということです。このですね、バルトという人がですね、この祈りをこのようにですね、言っているんですね。でですね、祈りなさい。このイエス様の言葉ですね。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。イエス様は全てを追ってくださった。でも弟子たちに対して俺がやるからお前たちはもう寝てていいとは言われなかった。祈れというのが命令なんですよ。ね、で、その、この戒め、祈れという命令は、戒めは何を示しているのか。この戒めによって我々は、神が契約の主でありたまい、その恵みの摂理と恵みの意志は、我々貧しい人間の求めを、永遠の初めからして、その摂理と意志の中に取り上げていたもうことを知る。すなわち神は時間の中における我々の求めを感情に入れて、それを歴史の中に実現させたものである。で、神、契約でしょ？契約ということは、一人の人がね、連帯責任っていう。一人の人が借金したらそれを連帯保証人だ。それを負わなきゃいけないです。そのように私たちは契約の中に入っているということ。それは、主が痛むときに私も共に痛む。主が祈っているときに私も共に祈る。これが契約。そしてそのように、そのような私の祈りを通して、主はこの地上に です。神の国を実現していくという。私たちの祈りを通してという部分をね、神様はもう歴史の始めからですよ。もうその永遠のその中に、世界の中からですね、その時からもうすでにそのことをね、もう組み込んでいたって言うんですよ。だから私たちがね、うめくときに、それはただ私たち、神様がね、そのですね、私たちをじらせているのではないんです。そのあなたの祈りを通して、神様の歴史を実現していく、その歴史の中に組み込まれていくということ。その神の意思をね、私たちは知らなければいけません。だから私たちは早く神の御心が行ってくださいと私たちに祈る。ということは今はじゃあ神の御心じゃないんですか？この今の歴史、この世は神の御心じゃない。いや、そうじゃありません。ここにも神の意思がありますよ。でも、その神の意思が、神の意思というのは、その貧しさ、その破れを通して私たち神の民が生まれてくることなんです。私たちが祈ること、それがもっと深い、神の深い摂理があるんですよ、皆さん。だから私たちが、うめくときに、それは決して苦しみのうめきじゃないんですよ。そうじゃなくて、本当にその時こそ私たちは、実は感謝すべき時であり、主を褒めたたえるべき時であり、逆を言うなら私たちが祈らないなら、本当私たちは神の子であるという証が全然なっていないということですね。どこかで苦しいのに、心の中では叫んでいるのに、祈ることができない現実、叫ぶことができない現実。でも私たちはもうそうではない。私たちは恐れる必要はない。恐れの霊ではなくて、自由の霊が与えられたんで、何か特別な人だけが祈ることができるんですか？ですね。もう私はですね、本当に、もうですね、もうみんなが祈ればいい。本当に思います。ですね、誰か特別な人じゃなくていいんですよ。ね。あなたのそのままでね、祈るんです。あなたを通して神様は、あなたの祈りを通して、神様は、この地上に、この歴史の中に、神様は、御心を行っていきます。でもここでバルトがですね、感情という言葉を使っています。感情は払わないとね、それはですね、もらえないでしょ、いいもの。ですね、何でもですね、ですね、いいものはですね、お金がかかりますよ。ですね、それですね、いいものを持とうとすればそれだけお金がかかります。聖霊を求めるのに私たちはどれぐらいの代価をですね、払っても惜しくないはずです。私たちは本当に喜んで主に祈りの犠牲を捧げていこうではありませんか。そのあなたの祈り、それをですね、主は聞いてくださいます。私たち貧しい神の民です。この教会は神の民です。けれども、本当に私たち貧しいものですけど、この貧しいもののうめくような祈りであります。けれども、そこに本当に主は答えてくださる。そこにこそ主は共にいてくださるのだ。そのことを覚えてですね、私たちは本当にそこから離れないで、ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。またエルサレムを離れないでと言われました。私たちはね、本当にその現実を見るときに、もういたたまれなくなるときが、エルサレムの現実を見るときに、でもそこから目をそらしちゃいけない。いや、そこで祈ろう。本当にそこで祈っていいですね。またそこを隠す必要がないですね。教会はかっこつける必要ないですよ。そのまんまであなたがここで祈っていいところです。埋めて祈れるところです。そのようなところがこの教会であり、そして私たちはイエス様が本当にもうどん底に立って今も血を流して祈ってくださっているわけです。そのイエス様、また聖霊様、また言うまでもなく御父の、イエス様を捧げてくださった御父の、そのうめきですね。その三位一体の神の祈り、神のうめき、それと私たちは共にと言われているんです。被造物が共にうめき、共に生みの苦しみをして、その共にということの中に、その中に究極的にはそれはその聖霊様との共にということがあるんだということですね。私たちはその中にあって連帯している、教会を連帯している。でもその中心におられる方は聖霊様だということを忘れないでですね、海の苦しみ、共に海の苦しみをしている。一人じゃありません。一人が苦しんでいるとき、それはみんなで苦しんでいる。でもそこの中心におられる方は聖霊様です。父御子御霊の三位一体の神の祈り、
それが私たちの祈りの中心であります。ですね、本当にこの部分はもうさらにですね、もう深めていかなければいけないことですし、もう尽きないんですけど、本当にですね、あまりに深いところですね。でも本当に神の摂理ということ、摂理ということをそんな単純なものじゃないんです。ですね、私たちが本当深い深いその歴史の中に流れている本当にその神のご意志、それはあなたの祈りを求めている神のご意志に従っていきたいと思います。では共にですね、祈りましょう。すみません、お祈りします。愛する天のお父様、今朝もこのようにしてあなたの憐れみによって私たちをこの恵みの御座に導いてくださり、心から感謝をいたします。主よイエス様、あなたは十字架において私たちの罪も病も呪いもすべてを引き受けて、すべてに勝利してくださいました。イエス様、私たちはあなたにあってもうすでに勝利が与えられていることを知っています。主よ、私たちはその勝利の知っているものとして、その希望を知っているものとして、どうか私たちが信仰の祈りを捧げることができますように助けてください。私たちが埋めかざるを得ない現実にぶつかるときに、まるで主よ、あなたがあなたの勝利が不完全であったかのように、あなたの救いが未完成であるかのように私たちが考えることがないように、主よ、それはまさに私たちの恵みであり、そのことを通して私たちが本当にさらにあなたの恵みに深く預かることができること、そしてその祈りを通してあなたはこの歴史にあなたの御心を成就していくこと、そのことが含まれているということ、救いの中に私たちの祈りが含まれていることを忘れないようにさせてください。主よ、どうか私たちが埋めくときに、どうか喜びを持ってその埋めきをまた埋めくことができますように、あなたのもとに行くことができますように、感謝することができますように。主よ、あのパウロとシラスがあの激痛の中でも祈りながら賛美をしていたと書いてある。本当に賛美こそ勝利の秘訣です。その鍵です。どうか私たちの唇がどんな埋くときにも、どんな埋めかざるを得ないときにも、不平不満ではなく嘆きではなくて、喜びと感謝と賛美をあなたに捧げるものへと作り変えてください。主よ、また隣人の埋めきを聞くことができますように。主よ、私たちは本当に自分が聞きたくないから人を本当に無理に励まそうとしてしまい、その埋めきをから耳を閉ざしてしまうことがあります。大丈夫大丈夫と適当なことでごまかそうとしています。そのようなやぶ医者にならないように、本当に埋めいているとき、そのとき私たちもまたあなたと同じようにその人のどん底にまで立つことができますように。その人も見ることのできないそこまで私たちは行くことができますから、クリスチャンは行くことができますから、このノンクリスチャンの人たちが埋めいているのに本当にその埋めこうとしないで、本当にバカ騒ぎをしているようなこういう時代の中にあっても、どうか私たちが本当に彼らを憐れてください、彼らは何にも分かっていないのですと、主を私たちが取り出して祈ることができますように、その祈りを持って宣教することができますように、本当に届く伝道することができますように、あなたのもとに本当に連れていくことができますように、引っ張って連れていくことができますように、あなたの福音をその滅びのただ中に、暗いところに届けることができますように、浅瀬ではなくて深いところに、本当に人々の深いところに、あなたがそこまで行ってくださったのですから、私たちも行くことができますように、イエス様助けてください。本当に本当に主よ、どうぞこの教会をリバイブしてください。根っこから作り変えてください。この私を作り変えてください。そしてこの私の中から清い水がコンコンと流れる、尽きることのないあなたの命の水が溢れる、そのようなものにしてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。